集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの竹内紀洋です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ今週は西原浩一さんがお休みということで、スペシャルパーソナリティとして元インターバンクディーラーの竹内紀洋さんと一緒にお送りしていきます。どうぞ改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ2019年幕開け、まずはフラッシュクラッシュ、この後じっくりと解説いただくんですが、はい、まあ、波乱のドル円相場スタートだったわけですけれども、どうなるの今年っていうと、なんかあのフラッシュクラッシュのせいで円高の予想が今体制としては増えてきつつある感じですかね。
増えてきてますね。だけどですけれども、うん、やはり市場の中ではまだ真っ二つに分かれているようですね、
はい。
まあ、話なんか伺ってますと、また金利差が開いて、うん、ドル高円安に進むという見方もかなりあるようですけれども、
はい、
まあ、僕はちょっとその見方とは違って、はい、もう金利は上昇しない、ドルは下がる、売られるというですね、
はい、
僕はそういうスタンスなんですけれども、
はい、
まあ、その辺はちょっと西原さんと多分似てると思いますね、
はい。まあ、この後もその話は、ね、じっくりと伺うんですが、はい、2019年というと、まあ、政治の年でもあり、
はい、
あるいは日本は消費税増税というのを控えていると、
はい、
これ経済に与える影響結構大きいのと、
はい、
過去3回やってるの で、
そうです、ね、
過去3回の消費税増税の時に為替がどうだったのかっていうのを前回ご出演いただいた時にお話いただいたんですね、
はいはい、12月にですね、はい、お邪魔させていただいた時に、消費増税の年にはどういうようにドル円が動いたかというのをですね、はい、やったんですけど、まあ、結果的にはですね、はい、消費税の導入が1回ありまして、はい、その後増税が2回ありましたけれども、はい、そのいずれもその1年後にはドル高円安に触れていたという事実をですね、
はい、
お伝えしたんですけれども、
全部円安が進んだんですよね、はい、この時に ね、はい、
そうですね。
だから今回も円安ドル高が進むんじゃないかっていう指摘が一部にはあるんですよね、
はい。まあ、これはいわゆるですね、まあ、108円で買えていたものが110円になるわけですから、はい、まあ、実質これはインフレが加速したという見方なんでしょうけれども、
はい、
ただですね、
はい、
前回までの3回、
はい、
導入と増税2回の時には、
はい、
雇用要因があったということをお話をしたんですよね、
はい
はい。
その説明を、まあ、改めてしていただきたいんですが、他にも円安になる要因がありました、
はい。
1回目1989年の導入時は、
これは日本でバブルが崩壊しまして、
はいはいはい、
で翌年には天安門事件が起こりまして、
はい、
でこれで1週間でドル円が10円ドル高円安に触れたんですよね。
ああそうですか、天安門事件で円売りになるんですね。なるんです。
これもあの地政学リスクなので、はい、いわゆるアジア売りということで円売りになったわけですね、
はいはい。じゃあそれがあったがゆえの円安だったと。
そういうことですね。
2回目1997年の導入というか、まあ、引き上げ時は
これはあの日本ではですね、
はい、
まあ、まあ、実金融危機、金融危機というかですね、
はい、
まず山一証券が破綻しまして、で山陽証券も破綻しまして、
はい、
でそのもう時間を置かないで北海道拓殖銀行がまた破綻をしてしまいまして、
次々に金融機関が破綻した年、
そうです、バタ倒れてしまいました、まあ、これもやっぱり日本売りの一環ですよね。
これで円安になったと、はい。そして最後は2014年4月にまた 8% まで引き上げたんですが、
は
い
は
い、
もうこれはもうよくご存知の通り、はい、アベノミクスと、
はい、
黒田緩和ですね。
これで円安だったと。
そういうことです。ですので、はい、まあ、極論をしてしまうと、はい、消費税の導入という、あるいはですね、増税というのが、
はい、
円安を引き起こしたんではなくて、
はい、
まあ、当時の固有な要件があって、でドル高円安が進んだという結論で、
はい、
まあ、多分おそらく今年もですね、まあ、10% に消費税が上がったとしても、
はい、
まあ、固有な条件、固有なね、固有な要件がないと、
はい、
また横ばいか、あるいはもっと別の市場の環境に押されちゃうんじゃないかなという気はしてますね、
はいはい。では2019年消費税増税とは別の材料というのがどんなものが存在するのか、そしてまずは年初のフラッシュクラッシュ、はい、一体何が起きたのか、このあたりからじっくりと解説をいただきたいと思います、
はい。
その後、この後 CM に続いて早速進めてまいります。
はい、
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
さあ早速始まりました、はい、CM は短かったんですけれども竹内紀博の視点です、
はい、
さあまずは、フラッシュクラッシュというのが1月3日に引き起こされたということで、はい、これはドル円相場であれだけ動くっていうのはなかなか珍しいんではないですか。
珍しい。ドル円というのはどちらかというとですね、はい、世界で見てもユーロドルの次にですね、うん、流動性が高いですね通貨ペアの一つですので、はい、ドル円でフラッシュクラッシュが発生するというのはですね、まあなかなか見れない。
はい。
まあ僕は目の前でですね、ちょっと箱根駅伝を見ててですね、ちょっと脇道、いや横目を見ててですね、その瞬間は見なかったんですけれども、下がったところはしっかり 見たんですけれども、まあ、ドル円でフラッシュクラッシュが発生するというのは珍しいですね。
珍しいですね。はい。それなのに発生してしまったというのには、やはりいくつかの条件が重なったと。
はい。まあ、いくつかありまして、よく指摘されて、はい、ここまで指摘されてきたのは、政府アメリカでは政府機関の閉鎖が長引いているということと、
はい、はい、
あとその直前にですね、アップルがですね、業績を下方修正しました。
はい、
これが大きいって言われてるんですけれども、
はい、
まあその他にも大きな要因がいくつかありまして、まああとストップロスが大きくトリガーしたというのがあるんですけれども、まあ一点ですね、非常に重要なのがありまして、要は流動性が非常に乏しい時間だったということなんですよね。
はい。さあ流動性というのが一体どういうものなのか、まずはこのチャートグラフをご覧いただきたいんですが、時間帯によって主要な市場が変わるのが為替市場ですね。
そういうことですね。
はい。
はい、まあ、確かにですね、今24時間ですね、電子ブローキングでどこでもできるんですけれども、
はい、
やはり参加者というのは一部限られていますので、そこにある流動性というのが必然的に異なってきます。
はい。はい、
今世界で一番流動性があるのはロンドン。
はい。
で、ついでニューヨーク。
はい。
で、アジアはですね、香港とシンガポールと東京と足しますと、
はい、
まあニューヨークに匹敵するぐらいですので、まあそれほど流動性が低いわけではないわけですよね。
うん、ロンドンが一番その為替の厚みがあるっていうのはちょっと意外なんですけど、
まあそれはやっぱりちゃんとですね、ビッグバンの後に、イギリスという国がですね、金融機関を招致したということなんですよね。
金融機関もね、いっぱいこう、ブレグジットでどうなるかまだ分からない。
非常に怪しいですけどね。
ありますが、今現状ではロンドンが一番取引のボリュームが大きいと。
はい。
で、東京時間っていうのはもう、このアジアの時間と合わせて全部で20%程度ということなんですが、
まあそんなに悪くはないんですよね。でところがですね、一番左のこれごめんなさい失礼しました、右の方に行っていただくと、はい、シドニーとウェリントンっていうのが見えるんですけれども、これ2つを足してもですね、1日の出来高の 2.1% にしかならないということなんですけれども、
はい、
そうするともう為替の流動性という点ではまあスカスカということですね。
これは朝の5時ぐらいから東京が始まる8時。
特にですね、ニューヨークが引けた直後のですね、うん、今ですね、
はい、
冬時間ですので、朝の7時から9時、
うん、
7時から9時ぐらい。
7時から9時。
はい。夏時間であれば6時から9時ぐらいというのがですね、一番薄い時間。ニューヨーク引けてから1時間ぐらいが一番薄い時間なんですよね。
はい。
で、まあ、過去を遡りますと、はい、2016年の10月にもポンドがフラッシュクラッシュした時あったじゃないですか。ありましたね。で、大体この時間がいつも狙われてるんですよね。
はい。はい、ちょうど7時半ぐらいでしたからね。
はい、
1月3日ということで、はい、このような時間帯を狙われたということで値段が飛ぶということが起こりました。
はい、
そしてこの1月というのもやっぱり特徴的お正月だったんですが。
はい、そうです、そうですね。1月というのはですね、はい、ちょっと過去20年ぐらいをこう遡ってみますと、
はい、
ドル円がよく売られる月なんですよね。
うん、
はい。で、過去20年見ますと、
はい、
1月は10勝10敗で、まあ、引き分けなんですけれども、この10年ぐらいを見てみますと、はい、3勝7敗で、下げてる月が多いということで、月間の月足がですね、
はい、
陰線ということですね。
ああ、2008年以降はちょっとね、ピンク色下の方に、
はい、そうなんですよね。
円高の方向ということですね。
は
い、
まあ、これには理由がありまして、まあ、年末のドル需要がですね、
はい、
一回一巡してしまいまして、
はい、
まあ、その反動が出てドル安ということなんですけれども、
年末というのは、やはり、 やはり欧米の金融機関っていうのが早くこうクリスマス休暇に入るということで、はい、ドル不足になりがちなんですね。
そうです、そういうことですね。はい、ですので、まあ、本国送金とかも、本国送金とかもあったりするんですけど、はい、まあ、そういう特殊要因が剥落すると、やっぱりどうしてもその反動が出やすいということなんですよね。
少しこう、需給としてはゆとりが出るということで、はい、ドルが落ちやすいと。
ドル需給が弱まるということなんですよね。
はい、
で、まあ、大体この辺はですね、年末にどういう動きをしたかというのがですね、はい、見るとですね、大体想像がついてくるんですけれども。
1月じゃなくて年末から。
はい、年末なんですけど、まあこれはですね、はい、ちょっと我々とは欧米というのは感覚が違いまして、はい、クリスマス明け後というのがですね、まあほぼ実質年明けみたいなもんなんですよね。
日本人はね、お正月明けから年明けですけど、はいはい、欧米はクリスマス明けから。
クリスマス明けから、まあ、年明けの準備をするということで、はい、まあ、その動きが始まるというふうに考えればいいんですけれども、はい、はい、まずこちらを見ていただきたいんですけれども、はい、去年を除きました直近3年でクリスマス明け、ですから12月の26日以降、最終営業日まで、ドル円がどう動いたかというのを見ていただきたいんですけれども、はい、まず2015年が上昇、
はい、
16年と17年は下落をしていますね。
はい。
はい、で、これがですね、翌年にどうなったかっていうのはちょっと見ていきたい。
翌年、つまりお正月に入ってからですね。
そういうことですね。はい、ですので、
次のページです。
次のページですね。はい、2015年は翌年の2016年の動きを見ていきましょう。はい、16年と17年は同様に17年と18年の動きを見ていけばいいんですけれども、はい、2016年、ですから15年が上げて16年の1月の1月はですね、月間で上げているということですね。
はい、
で17年と18年は月間で下げているということなんですけれども、はい、でこれをですね、年末の動きと対比させてみたいと思います。
はい、じゃあ次のページです、はい、合わせてみると12月26日クリスマス明けから年末までの動きとその後1月の動きと比べてみましょう。
はい、見事に一致してしまいました。
はあ、本当だ。
はい、でこれはですね、はい、僕感覚的にこういうのがね、自分の体の中にちょっと染み付いていまして、やっぱり26日クリスマスを明けた後の動きというのがですね、はい、やっぱ1月の動きにつながるというのがですね、やっぱり自分のなんとなく体の中に染み付いてまして、
はい、
どうなのかなと思って、やっぱりそうかなと思って、ちゃんと調べてみましたら、やはりそうだったんですよね。
はい、
でですのでね、12月の26日以降のですね、はい、動きというのが、まあ、1月の動きを見る上では非常に重要になってくるわけですよね。
はい、はい、だから我々がね、1月から頑張ろうと思ってスタートするのでは遅くて、
はい、
もうその傾向はクリスマス明けの為替相場にもう出始めているということを察知できるかどうか。
はい、そういうことなんですよね。で、僕実際ですね、メルマガなんか書いてるんですけれども、
はい、
でやっぱり年末というのはですね、
はい、
多少でもですね、やっぱり流動性が低下しちゃうんですよね。ですので、本当は去年、はい、クリスマス前までちゃんと収益が確保されていたのであれば、はい、まあトレード見送ってもいいんですけれども、
はい、
いかんせん、来年を見据えてですね、はい、やっぱりちょっとポジションを取っておかなきゃいけなかったんですけれども、やっぱこの動きを見まして、
はい、
やっぱり年末も少し取ってきました。はい、1月まで。
はい、
年越えを取っちゃったってことですね。
はい、
はい、
ということで、今回どうだったかっていうのをチャートでご覧いただきましょう。
はい、じゃあ今年ですね、今年というかですね、2018年の末、つまり12月の26日から、最終営業までどうだったかというとですね、
はい、
110円の44銭からですね、
はい、
年末の引けがですね、109円の61銭と約80銭、
はい、
ドル安円高に触れていました。
もうここで動き始めてたわけですね。
そういうことですね。なんとなくですね、薄い中、少し市場がですね、利用性乏しい中、はい、こうした動きが出ていたので、まあ、僕は一応、ね、うん、年始の動きというのはですね、少し警戒をしていたんですけれども、はい、
まさかでもあんなに急にドカッと、
まあ一瞬1分間で4円ですからね。
来るとはね、
思わなかったですね。まあちょっとびっくりしましたけれども。
はい。
一部の証拠金会社さんなんかでは、レート止まってましたもんね。
そうですね。値段出さなかったっていうところあったようですけれども。これ竹内さん、このチャート、オリジナルでいらっしゃるんですよね。
あ、そうです。これは僕が作りましたツインクラウドというですね、
はい、
インジケーターなんですけれども。
はい。
だんだんとなく、綺麗じゃありません。
これ、視覚的に非常に分かりやすいですね。ツインクラウド、2つの雲という、
そういうことなんですけど、
オリジナルのインジケーター使ってらっしゃるんですが、はいはい、この雲の矢印のところというところで、ショートできればいいかなと。
まあ、そういうことなんですけれども、はい、まあ、うまく使うと、これだけショートが出入れたということなんですけれども、
はいはい、竹内さんは実際にこれを使ってショート。
はい、一部作ってました、これを使って、ね、
ということで、はい、また、箱根駅伝の合間に買い戻し成功ということ。
まあそういうことだったんですけども、だから結構ですね、プライスが、はい、レートがなかったので、まあ、買い戻し、
そうなんですよね、大変でしたよね。
買い戻せるかどうかはちょっとね、
叩きましたでしょ、
叩いたというかですね、オファーが出てきたら、それよりも高いビッドを入れて、
全部、なるほど、そういうやり方する。
すいません、そういうやり方します、僕
ら。私は叩きまく
る。叩きまくりました。はい、なんか、モグラ叩きみたいですね。
いつ通るんだろうみたいな感じでやってましたけれどもね。はい、このような形で、もうクリスマス明けには、欧米勢が、まあ、トレンドを作りに来るということを、はい、来年の、まあ、暮れからね、再来年の、今年の暮れから再来、来年の初頭にかけては忘れないで。はい、
まあこれ一つのですね、はい、まあ為替を取引するですね、まあテクニックといいますかですね、はい、手法でもありますので、まあ一つ覚えておいた方がいいかもしれませんね。
はい。はい、以上、竹内のりひろの視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内範弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する、そして竹内範弘さんのメルマガが展開する掲示板、はい、スマートロジック FX の掲示板にお寄せいただいたご質問に、竹内さんにお答えいただくコーナーです。質問はルイさんからいただきました。ご紹介しましょう。劇的なフラッシュクラッシュで始まった新年のドル円ですが、安値が104円台、通常105円のバリアオプションなどが意識されそうですが、今回はどうだったんでしょうかという質問です。105円って結構こう止まりそうな、ね、ポイントですよね。確かに、
はい、まあ、ごおっしゃる通りで、うん、去年の安値が104円の56銭でしたので、はい、なる余計にですね、105円というところがですね、再度意識されやすいんですよね、うん、でところがあっさり安値がですね、まあ、銀行間市場の正式な安値で104円の10銭まで行ってますので、はい、105円がですね、あっという間に貫通してしまっているということなんですけど、
スコーンと抜けちゃったっていうね、
まあ、こうしたですね、疑問が普通出てくるというのはですね、まあ、かなり意識が高い方なんでしょうね、はい、バリアオプションなんてことをよくご存知なんです。ご存知のようですから、はい、まあ、その辺ちょっと少し今日は考えていきたいと思います、
はいはい。バリアオプションというのはオプションの一つであって、オプションいろいろあるんですよね。
オプションいろいろありますね、うん、まあ、株式市場なんか見てますとね、はい、取引してるのはやっぱりコールとプットとかいうですね、はい、まあ、基本的なものを使ってるようですね。日本取引してますけど、まあ、為替というのはですね、はい、うん、株式市場なんかに比べますと、まあ、出来高がですね、桁違いに大きいですから、はい、このオプションがですね、為替市場に与える影響というのが非常に大きくなってきます、
はいはい、ということで、まあ、たくさんのオプションがある中で、今日はこの105円という節目をどう考えるかという意味合いにおいて、はい、 まあ、ここつけさせないようにしようという動きはあるでしょうと。
そういうことでおっしゃる通りですね、はい、バリアというのはですね、まあ、文字の通りですね、はい、バリアを張るということ で、
バリアですか、
ね、バリア張るわけですから、はい、まあ、このご質問された方がですね、105円にバリアがあったらですね、その手前に防線といってですね、はい、たくさん買いが並ぶんじゃないかということをですね、はい、まあ、おっしゃられたいと思うんですけれども、はい、ところがあっという間にですね、105円が陥落をしてしまってますので、一体これはどういうことだったんだということなんです。まずバリアオプションをちょっと整理してみましょう。
はい、じゃあ次のチャートをご覧いただきましょう。105円が大事だとします、
はいはい、でまずバリアオプションなんですけど、どういう意味かといいますとですね、はい、これは原資産価格、つまりですね、ドル円がですね、ある一定の価格ですから、この場合は105円ですね、
105円
に行った時にですね、はい、ある一定の権利がですね、はい、消えてしまったり、権利がですね、付与されて、つまりついてしまったり、はい、そういうオプションなんですけれども、はいはい、でこの場合はですね、バリアといってもですね、これは多分ノックアウトといって、はい、いわゆる権利が消滅しちゃうオプションのことを言ってるんですよね。
はい、
はい、で例えばですね、輸出企業さんなんかがですね、はい、上の方でドルプットといって、はい、売る権利を持ってるとしますよね。例えば110円で
、はい、
110円で売る権利ですから、これを110円で売る権利ですから、はい、例えば505円とか106円になったとしても、はい、110円で売れるからラッキーなわけです
よね。そうですね、はい、
ところがこういうですね、普通のですね、これバニラオプションって言うんですけども、はい、これを買うのにはですね、お金がかかるわけですよ、
はい、
高いんですよね、
で
皆さん賢いですから、その高いお金払いたくないわけです、はい、そうするとある一定の条件をつけるんですよね、
はい、
でその条件がどういうのかというと、105円がついたらその110円で売る権利がノックアウト、ノックアウトパンチされるみたいじゃないですか、
はい、
でノックアウトされて110円の権利が消えちゃう、これがノックアウトオプション、
消滅するって
ことですね。そういうことです。怖いことですよね。今まで105円がつかなければ、はい、110円で売れる権利を持っていたのに、
はい、
105円がついてしまったために自分が110円で売る権利が消滅したわけです、
はい、だからお金払ってそのオプションね、
買ったんですけど、
買ったんだけどなくなっちゃう。
そういうことです。まあ、これだけでしょうがないわけですよ。105円でその消滅するという権利をですね、はい、をつけたためにですね、安く買えてるわけですから、
そういういろいろなこう仕組みがあるわけですね、オプションの世界にはね、は
い、でじゃあどうするかというと、はい、つかないように、買いを並べるわけですよね。
なるほど。この、ね、110円で、売れる権利を持ってる人は
消滅させたくない、
105円つけてしまうとなくなっちゃうから、そうそうそう、やめて
ということで、もう105円のですね、上のところに
1000、2000、3000、4000、
まあこれはですね、なかなか
例ですけど、ね、
イメージ的に作ってみたんですけども、うん、はい、もっとたくさん並ぶわけですよ。例えば 10銭にも15銭にも並ぶわけですけども、はいはい、でこれがですね、なんで1回でつい1回でですね、ここが貫通しちゃったかってことなんですけれども、
1月3日、はいはい、
これはですね、確かにですね、こういった、ね、防戦の会はあったんでしょうけれども、さすがに1分でですね、はい、4円も下がってしまうと、はい、オプションディーラーもドル円ディーラーも、はい、ここにですね、こんなレートを置いてる時間がなかったんですよね。
間に合わなかった。
おっしゃる通りです。
薄い時間で、
おっしゃる通りです。もう上のですね、例えば108円とか107円とか、そういうところのオーダーをですね、約定、はい、してお客さんに伝えたりですね、はい、他のデスクに叫んでいる間に、はい、もう105円が貫通しちゃってしまってますので、まあ、これは多分ディーリングルームの中にいたらもう大混乱というかパニックに近いと思うんですよね。
そうですね、はい、そうするとこのオプション持ってた向きは売る権利消失しちゃってるわけですから、
そういうことですね。そうすると、はい、またどっかで売り場を探しに行かなければいけないということですね。またで今回たまたまですね、はい、また今週に入って109円の丸9銭まで戻っていますから、はい、まあ、スポットでもオプションでもまた構築するチャンスはいくらでもあったんですけれども、はい、まあこれ110円で例えばドルプットを持っていて権利が消滅しちゃった人は、はい、もうお正月気分どころじゃないでしょうね、はい、
もう一回どっかで売る、
う
ん、売り場っていうの
を、そういうことです。これがもし貫通して、はい、1月の例えば最初の営業日の時に102円ぐらいで帰ってきたとしたら、はい、もう顔真っ青でしょうね。
そうですよね、 怒られちゃいますよね、会社に。そう、どうしてそんなコストが悪くなっちゃってるんだ と、 ううと、ね、やっぱりいいコストで売らないとね、企業はダメですから、責任問題になっちゃうと。そうするとこれ上がると、そういう人たちが改めて売り直さなきゃいけないというものができてくるから、
は
い、
あとですね、はい、まあ今回休みの時にドル安円高が進んじゃったので、輸出企業なんかやっぱり売り取れてない、あのドル売り取れてないんですよね、輸出予約取れてないですから。やっぱりあの戻りはたくさんドル売りが並んでしまうということになってしまいますね。
かなりドル円の上値は重いだろうということがもう分かっちゃってるというか、
分かってきたですね。あと想定、あの日銀短観で出てきて、大企業製造業の想定為替レートなんていうのも109円の41銭ですから、はい、場合によったらこれはもう110円つかないでまた下がっちゃうんじゃないかなという気がしますね、
はい、昨日もね109円ちょっとつけてまたちょっと下がり出してますからね、はいはい、かなりドル円相場今年は重いだろうと、
重いと思いますね、
はいはい。今日ご紹介しましたこのオプションですけれども、なんとオプションのセミナーを開催するそうですね、はい。
まあ、読者様もですね、はい、あの非常に意識の高い方が多くて、はい、あのオプションやってくれやってくれっておっしゃってまして、はい、2月16日に東京の京橋でやることになりました。
はい、はい、為替取引に生かすためのオプションセミナー、初心者の方にこそ来てほしいという、
は
い、
あの全くですね、何にもわからない人が来ていただいても、はい、あの大丈夫なように、はい、本当に初歩からやりますので、まあ、よろしければお越しください。
2月16日土曜日、東京京橋で初心者のためのオプションセミナー開催となります、はい、詳しくは竹内紀博さんのブログトレードポイントでご案内するそうですので、はい、チェックしていただければと思います、
はいはい、こちらは明日以降にですねアップしますのでよろしくお願いいたします。
はい、時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間近づいてきましたが、竹内紀博さんのメルマガ掲示板スマートロジック FX もぜひ皆さんご購読いただければと思います。私も読んでいます。
はい、ありがとうございます。
参考にさせていただいています。先ほどのね、あのツインクラウドですとか、はい、あとはこういったオプションの説明ですとか、はい、掲示板にあの何か皆さん分からないことを投稿すると分かりやすくお答えいただけますので、はい、
よろしくお願いします。
スマートロジック FX でググると
出てきます
ので、はいはい、竹内さんのメルマガぜひ読んでみていただければと思います。またね、2月16日のオプションセミナー、初心者の方はぜひ、知りたい方は足を運んでいただければと思います、はい、さあ今週来週の注目イベントスケジュール押さえておこうかと思うんですが、また東京は3連休ですからね。
そうですね、あの日本というのは連休が多くてですね、だから月曜というのは非常にリスキーな日なんですよね、はい、あの曜日なんですよね、今まで月曜というのが、はい、休日ですと円高ドル安が進むというのがよくあったんで、まあ、今回はまた注意じゃないかなという気がしますね。
まあ、あれだけのことがあるとね、まあ、2週続けてみたいなことはないと思いますが、はい、念のため
一応注意ですね、
一応注意しておきたいということですかね。はい、あとは何がポイントになりますか、今月は。
今月というかですね、今晩またパウエル議長が喋るんですよね、午前2時から。
なんか FMC 議事録見るとかなり後派だったのに、なんで12月の記者会見であんな高派だったんですかね。
非常に難しいですけれども、そもそもですね、なんかパウエル議長ここに来てあんまり自分ご自身の発言がですね、はい、結構左に動いたり右に動いたりしてるんですよね、
はい、ということで、信用を失いそうですね。
ちょっとすると困っちゃうんですけれどね、信用を失うとやっぱドル売りになっちゃうんですけれども、
はい、
もうちょっとしっかりしていただきたいですね、
はい、ということで、そろそろお時間なんですが、来週も竹内紀博さん、
はい、来週
ご登場いただけるということですので、来週も引き続きご覧いただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。
さよなら。